今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の14章1節から12節までです。ヨハネによる福音書の14章1節から12節。まず1節から4節までを宣言します。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしいなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。私の行く道は、あなた方も知っています。アーメン。一言お祈りします。いつも同じあられるイエス様、あの昔、弟子たちに、イエス様、あなたが現れてくださった、のと同様に今私たちも現れてくださることを信じ感謝いたします。御言葉なるイエス様、まことなる主イエス様、今我らはあなたを求めるために今ここにこうして集っております。この場所、この私たちのうちにあなたが共にいて、あなたが豊かに現れて、そしてますますあなたを知り、あなたによって喜びと平安を得ることができますように、今しもべろを整えてください。取り継ぐしもべの唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手に お委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。我らの主は私たちの主人です。私たちはこのイエス様という主人に従うもの、そして私たちの思い意志感情ではなくイエス様の言葉に従うとするならば、父は、父なる神様は、またイエス様は私たちを愛してくださいますね。まだ手にしてない箇所、ね、この14章23節では、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私はの父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。アメン。さらに24節で、私を愛さない人は、私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は、私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。と書いてあります。ですから私たちが、イエス様の言葉を、ね、それを守る。イコールイエス様を愛すること、イエス様を愛することイコールイエス様の言葉を守ること、そしてイエス様の言葉を守るイコール父なる神様のその言葉を守っているわけですね。父と私は一つですとイエス様はおっしゃいました。ですから私たちはイエス様を見るとするならば父を見た、今テビンしているところ、この14章においては本当にそのことが書いてあることを皆様は何度も何度も口ずさみました。このイエス様がこの14章1節では、あなた方は心を騒がしてはなりませんと書いてあります。昔のもともとの聖書というのはこのような番号付け、章とか節とかない、ただ始めから終わりまで途切れのない手紙だったわけですけども、ですからこの何について心を騒がしてはならないのか、前回見たところの最後のところでは、シモン・ペテロが、イエス様に、しよう、あなたが行くところには私は、どこにもついてきます、命も捨てることをしますペテロは言うんですけども、しかし、イエス様が言われたことは、私のためには命も捨てるというのですか、誠に誠にあなたに告げます。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。イエス様おっしゃいました。 ペテロはどれほどね、もうショックを受けたことでしょう。で、その直後にイエス様が言われたことが、あなた方は心を騒がしてはなりません、ね、という言葉です。事実、この晩、弟子たちはイエス様についていくことはできませんでした。まだこの時はついていくことはできませんが、しかし後には、ね、ペテロもまた弟子たちもイエス様が行くところについていくことになるですね。この晩はしかしついていくことができません。そのことをはっきりとイエス様はおっしゃいました。ペテロに対しては、鶏が鳴かない三度私を知らないと、ね、言いました。弟子たちはどれほど心が、ね、騒いだことでしょうか。しかしイエス様は言います。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。アーメン。弟子たちはその晩、イエス様を見捨てて、それぞれ、ちりぢりバラバラに逃げていってしまいました。言ってみれば、ね、その行動を見れば、イエス様を裏切った、ね、行動ですね。しかし、イエス様が言います。あなた方は、ね、心を探してはならない。神を信じ、また私を信じなさい。その時はついて、たとえついていくことはできないとしても、イエス様のことをたとえその時、本当に自分の弱さの上に裏切ってしまったとしても、しかし、私を信じ、また神を信じなさいって、そういうふうにイエス様はおっしゃいます。イエス様のことをね、信じ続けていくこと、これが大事です。ね、自分が罪を犯してしまった、自分が悪いことを、ね、して、そしてイエス様から離れてしまったかのような行動をとった、ね。しかし、それでも、イエス様を信じ、また神を信じ続けていくべきなんです。もう、ね、人間を、ね、相手を一度裏切ってしまったとするならもうそこで関係が壊れて、でそれでお互いがもう二度と会わないということはあるでしょう。けれども、ね、イエス様は本当に何度でも、ね、たとえ裏切ったとしても、私を知らないと三度言ったとしても、それでも、ね、イエス様は言います。心を騒がせるな、神を信じ、また私を信じなさい。なぜなら、ね、2節で、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。ね、ですから、この晩、この時は弟子たちはイエス様についていくことはできない。けれども、イエス様はその晩、言います。父のところに、ね、住まいがたくさんある。そして、イエス様はそのあなた方が住まうところに、の場所備えをしに行くのだと、ね、イエス様はおっしゃいます。で、そして、弟子たちのために場所を備えたら、再び戻ってきて、で、それで、その弟子たちを迎えに来ます。この3節の後半では、ね、私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様がいるところに、この弟子たちをのみならず、皆さん一人一人を、ね、共におらせるために、イエス様は場所を備えに行くんです。この2節のところ、私の父の家、この家は、オイキアというギリシャ語、オイキア、これ宿るところ、住むところのことを意味しております。イエス様、悪霊に疲れた、リギオンに疲れた、その人は、墓場を、ね、住むところと、ね、オイキアにしておりました。墓場は、ね、家ではありませんね。建物の、があって、ね、屋根がついて、ね、雨風を防げるところではありません。けれども、ね、そのレギオに使われたものは、ね、その墓場を、ね、住むところ、ね、宿るところ、ね、にしておりました。ですからこの私の父の家、ね、この家は何か建物の家ではなく宿るところの、ね、ことです。私の父の家、父の宿るところには住まいがたくさんあります。で、この住まい、これはモネーというギリシャ語です。モネー。これですね、これもまた家とか、ね、あの屋根とかついてるあの家ではなく、共にいるところという意味です。一緒にいるところ。ですから、私の父の宿るところには、共にいるところがたくさんあります。私の父の宿るところには、共にいるところ、皆さん一人一人が、父と共にいるところが、たくさんある。 で、その場所をイエス様は用意しに行くんです。父なる神様と共にいるところをイエス様は備えに行くんです。ですから、もうイエス様は、ね、十字架につけられて、ね、そして、ね、もう、よみがえり、天に、ね、登りました。そして、今や私たちが父なる神様と共にいるところ、共に宿るところ、共に住むところ、それは用意され済みです。ね、イエス様は場所を備えに、ね、その場所を備えるために、ね、十字架にかかって、ね、一度死んで、そして復活しなくてはならなかったんです。そして天に登らなくてはならなかったんです。イエス様は場所を備えてくださいました。そして、再び戻ってきて、そして、弟子たちに、お迎えに来るんですね。私のいるところにあなた方をもおらせるために、3節にあります。ですから、私たちは、イエス様に連れて行かれるところに、いつでもついて行くべきです。そのイエス様がおられるところが、すなわち、御父が住んでおられる、御父がおられるところ。そこは、ある特定の場所、ということではありません。この天聖教会という場所、はあるんですけども、しかし、ある人にとってはここが、父なる神様のいるところ。けれども、ある人にとっては、この天聖教会という場所にその人が来たとしても、父なる神様をその人は見ることができないということもまたあるわけです。ですから、何か特定の場所、なんか Google のマップとかでは、整形何度、統計何度とか、なんかそういう、座標が、記されるところがあるんですけども、しかしそういった地図上の、東何地点、西何地点とか、そういう場所のことではなく、むしろ父が共におられるところ、であることが肝心です。この天聖教会において、本当に父なる神様が共におられるという体験をする人は、その人のうちにイエス様がおり、そしてイエス様がその人に父を見せてくださるから。けれども、この天聖教会の場所にいながらにしても、父に会えない人というのは、その人の心の内にイエス様をおらせない。そして、その人はイエス様の言葉を守らない。イエス様を愛さない人は、父なる神様がその人と共にいない。たとえ同じ場所、同じ空間、同じ天聖教会というスペースにいたとしても、そうした違いが出てくるわけですね。イエス様は場所を備えに行くと言いました。イエス様が去っていくこと、これについて弟子たちは動揺しましたけれども、しかし、16章の何節を見ますと、かえってそのことが益だって書いてあります。ヨハネ16章の7節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。アーメン。イエス様が行く理由、それは、場所を備えるためであり、そしてなおかつ、助け主、聖霊を、皆さんのところに使わすために、そのためにも行くんですね。だから、イエス様が去っていくということ、このイエス様が十字架にかけられるということ、そして、死んで葬られて、蘇り、天に昇られるということ、このことは誠に全人類にとって益なんです。だからイエス様は、から歴史が一変するんです。イエス様以前はビフォーアクライスト BC でした。けどイエス様が、天に昇られて以来、AD アンノドミニ主の恵みの日々、というふうに年号が、変わりました。だからイエス様が去っていくこと、これは弟子たちにとって益であり、私たちにとっても益です。イエス様が行って場所を備えて、そしてまた聖霊が使わされるからですね。で、この14章の4節、14章の4節では、私の行く道はあなた方も知っていますと、言っております。私の行く道、もともとのギリシャ語の、行くという 単語と道という単語の間に解というね、あの and にあたる言葉がありますので、ですから、ね、私の行く道とその、あ、私の行くところとその道はあなた方も知っています。訳すのが、ね、より正しいです。私の行くところとその道はあなた方も知っています。で、ね、トマスがそこで聞くんですね。5節、トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。まあ、トマスが、ね、聞いていること、まあ、なんで聞いたか、それは最もな、ね、ことでしょうね。人から見れば、イエス様が行くところ、ね、例えば、ね、イエス様が、ね、その都度、今日は、ね、誰々さんのお家に行くよって、そういうことをあらかじめ言ってくれれば、ね、その、まあ、人からすれば、その行く道は分かるというふうに理解するでしょうけれども、しかし、イエス様、一切そういうことを言わずに、ね、私の、これからどこどこに行きますということをね、そのことを言わないですね。それで降りながら、ね、私の行く道はあなた方も知っています。で、そこでトマスが、ね、主よ、わかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょうと、尋ね返します。ところが、イエス様がおっしゃったこと、それは、ね、どこどこに行くとかそういうことではないんですね。この6節。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。アメン。なんと、あの場所、この場所じゃないんですね。誰々さんの家でもないんです。行くところは。それイエス様ご自身が道。ね、イエス様ご自身が道。だから、イエス様を見ていたら、イエス様の行く道を見ているわけですね。そしてイエス様を見ているならば、真理を見ているわけです。そしてイエス様を見ているならば、命を見ているわけです。イエス様についていくならば、命についていく。道についていく。真理についていくことになります。イエス様がおっしゃった。私が道、真理、命。そして、さらに、私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんと言いました。だから、イエス様はそのお方ご自身が道なんです。だから、ね、イエス様についていく、ついていってるこの弟子たちは、ね、もうすでに、ね、イエス様のその行く道、行くところと、その、ね、道を、ね、それ弟子たちはもうすでに、ね、見ているわけなんですね。だから、ね、もう自分たち、もうすでに、イエス様のいるところ、行くところにいるんだ。イエス様の道を歩んでるんだと、ね、いうことを知らないまんまに、イエス様についていっていたわけです。小さい頃、ね、雲の上に、ね、登りたいって、ね、思っていたんですけども、で、お父さんが、あ、じゃあ山に行こうって、ね、で、それで山の上にね、行きました。で、それでね、お父さんね、雲に乗りたいって言うんだけど、もう、雲の上にいるよって、まあ、山の上にもう雲があって、で、それでその雲はもうすでに下にあるんですね。だから、もうすでに雲の上にいるということを自覚しなかった、ね、です。もうすでに雲の上にいたんですけども、しかし、ね、そのことを知らなかった。山に登ったことによってもう雲の、ね、上に登ったことになるんですけども、そのことを知らなかったと同じように、この弟子たちは、イエス様が道、真理、命であることを知らずに、ね、イエス様についていっていた。で、それで、ね、私が行く道は、ね、あなた方はもう知っていますって、ね、イエス様が言った時にそれを気づいていなかったんですね。イエス様こそが道、また真理、また命です。ですから私たちも、イエス様について言っているならば、私たちはイエス様の道を歩いており、そしてイエス様の真理を、ね、またイエス様の命を、ね、それをフォローして歩いていたわけです。皆さんは、ね、真理を知っているでしょうか。イエス様について言っていたならば、もう真理を知っているんです、ね。気づいていなかったかもしれません。けれども、イエス様について言っていたならば、真理を知っており、そして命を得ているんです。けれども、イエス様について言っていない状態であるならば、ね、道も真理も命も、ね、知らないまま迷っている状態です。 だからイエス様について言っていること、これが、ね、肝心要です。イエス様はさらに、ね、私を通してでなければ誰一人父と身元に来ることはありませんと言いました。さらにナーセスでは、あなた方は もし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです、ね、ここから、父の話に入っていくんですけども、イエス様を通してでなければ父の身元に行くことはできない。しかし、ね、イエス様をもし知っていたならば父を知っていたはずであり、そして今や、ね、父を知っており、またすでに父を見たのですとイエス様はおっしゃいました。でちなみにこの父を見た、ここの見た、というのは、なんか神がかり的なことを見た、ね、あるいは幻を見た、あるいは神を見た、まあ、そういった意味での見たなんですね。ちょっと特殊な、見たです。イエス様を、もしイエス様を知っていたならば、父を知っていたはずであり、そしてもはや父をもう幻として、啓示として見た、ね、もうすでに見たのです。イエス様おっしゃいました。でそこでピルポが、ね、言うんですね。8節から、8節、ピルポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。でここでもピルポは全くさっきと同じパターンで、ね、知らなかったんですね。気づいていなかったんです。でそれで9節で、ね、言います。イエスは彼に言われた。ピルポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？アメン。今度はイエス様は、私を見た者は父を見たと言いました。イエス様は先ほどトマスに対しては、私が道、真理、命、というふうに言いました。そして今度ピルポに対しては、私を見た者は父を見た、ね、ですからイエス様と、イエス様を見た人は父を見たんです。皆さんがイエス様を信じているイコール、すなわち父なる神様を信じている、ね、なぜならイエス様がおっしゃった、ね、私と父とは一つです、ね、ですから、ね、ピルポ、そのことを気づいていなかったんですね。イエス様を一人の人間として見ておりました。イスカリオテユダは、ね、イエス様は一人の人間だと思って人間を裏切った、ね、と思って思いきや実は神様を裏切っていたんです。イエス様を売り飛ばしたと思いきや実は神様を、ね、売り飛ばすようなことを、ね、していたんです。イエス様はそのようなものは本当に生まれてこなかった方がまだマシだったって、ね、言いました。ですからイエス様、このお方を信じる人は、ね、父なる神様を、ね、見た。そして私たちがこのイエス様の名前に求める、イエス様の名前によって祈るならば、父なる神様にその祈りが届けられた、ね、ということに、ね、そういうイコール関係が、ね、成り立つんですね。私を見た者は父を見たのです、ね、でさらに10節、私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。アメン。ですからイエス様が言う一言一句、それは父なる神様がイエス様におられて、そしてイエス様は自分から話しているのではないんです。イエス様のうちにおられる父がご自分の技を、ね、しておられる。私たちも、ね、同じような経験をします。このイエス様に従って歩んでいくときに、ね、例えば皆さんがメッセージを、ね、取り継ぐときとか、あるいは友達とか何か困っている人と話したりするとき、何、ね、か自分が話しているのではない、ね、と感じるときがあるかもしれません、ね、それは皆さんのうちにいます御霊が皆さんの唇にそういうふうにさせていて、皆さんを、ね、そのに、まあ、操ってという言い方はちょっと良くないかもしれませんが、しかし、ね、皆さんのことを、そのように支配して、そして皆さんが、話すということがあるんですね。加谷先生がよく言ってますね。これ私が、ね、話してるんじゃないよって、今、ね、 上からね来た言葉をそのまま話してるんですよって、だから後でね、カイ先生あのことは何だったんですかって聞いても私わからないよって、そういうことを、ね、たまに言いますね、それと同じことです。で本当にうちにいますお方がその人の口を通して語っているのであって、決してその人由来のなんか知恵とか経験を語っているのではない。ですから聖霊に導かれる人というのはそういう体験をします。今私たちはイエス様が、ね、登って行かれたゆえに御霊が私たちのところに下ってきて、そしてその御霊がイエス様について私たちに悟らせ、またその方が来ると義について裁きについて、また罪について私たちに悟らせます。イエス様が、ね、父におり、そして父がイエス様におられることを、ね、あなたは信じないのですかってフィリポに言いました。でさらに11節、私が父におり父が私におられると私が言うのを信じなさい、さもなければ技によって信じなさい、誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。アメン。ですからイエス様が父のもとに行くこと、これは私たちにとって益なんです。イエス様が行う技を行った、行うことができるようになるのみならず、さらに大きな技をも行いますってイエス様がおっしゃいました。イエス様が行ったよりもさらに大きな技、ちょっと私たちには想像がつきません。イエス様はいろいろな、技を行いました。病人を癒したり、悪霊を追い出したり、また、嵐を沈めたり、そういったもろもろの技も私たちも、行うことができるようになる、それは、この13節で、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう、父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう、ですからイエス様の名前によって求めるならイエス様がしてくださる、だから、それを行うことができるんです。イエス様を信じる人は、イエス様抜きで単体でイエス様より大きな技を行うのではなく、その人がイエス様の名前によって求めるから、だからイエス様の行う技を行い、そしてなおかつ、イエス様がこの福音書の中で記されている技よりもさらに大きな技を、それはイエス様の名前によって、イエス様の力によって行うことができるんです。皆さん単体でイエス様よりさらに大きな技を行うと思ったらこれは大間違いです。で、私たちはそんなことはできません。ただイエス様が父なる神様の身元に行って、そして私たちがイエス様の名前によって求めることができるようになったから、だから、私たちはイエス様の技を行い、またイエス様が、この、行った技よりもさらに大きな技をイエス様が、してくださるんです。福音書の、中には、イエス様が成した技もろもろあります、けれども今この時代、当時イエス様が、記されたこの福音書の、記事、よりもはるかに、何か、科学技術が進歩して、そしてはるかに悪どいものがはびこって、世の終わりが近い、そういう時代、かもしれません。ですからこの時代特有のイエス様が行う技、それを私もイエス様の名前によって求めるならば、それを、イエス様がしてくださって、私たちが、その技をイエス様と共にすることが、できるように、なるんですね。結局のところ、この今日の箇所のところにおいて、イエス様は、イエス様イコール、道、真理、命、ということを知りましたし、ですからイエス私たちがイエス様に求めるならば、イエス様は、父なる神様の元に行かれたイエス様は、父なる神様の技を私たちに示してくださる。私たちがイエス様についていくならば、私たちは正しい道を歩んでいる、その道、例えば、受験、何々大学に受験した、何々大学に合格した、あるいは何々大学に、不合格だった、 それは私たちの思い意志感情と関係なく、イエス様の道を、イエス様を信じているならば、イエス様の道を歩いているわけです。何々大学に不合格だったとしても、しかし、ね、イエス様がよりその何々大学に入るよりもはるかに優れた道を、ね、備えておられる、ね、そのゆえに、ね、その大学不合格、ね、していくんですね。ですからイエス様に歩んでいるのとするならば、ね、何々が成功した失敗した、それ一切関係なくなくなります。ただイエス様に歩んでいるというからには、自分は今誠の、ね、真理の道、正しい道、命の道を歩んでいるのだということがわかります。たとえその時何々大学に不合格した、ね、としても、もし何々大学に入っていたら、もう、曲がった道、ね、堕落してしまうとか、ね、そういったことを、ね、イエス様は全てご存知です。私たちにはわかりません。けどイエス様こそ真理、イエス様こそ命だから、だからイエス様に続いて歩んでいくとするならば、私たちは、ね、本当に正しい道を、ね、歩んで、そして確信が持ってるんです。私は果たして今この道を進んでいるのは正しいんだろうかという迷いが、ね、あるでしょうか。しかし、もし皆さんがイエス様を信じて、そしてイエス様のお言葉ゆえに自分の、ね、思い意志感情を捨てるのであるならば、皆さんは誠にパーフェクトな完璧な真実の道を歩んでいるわけです。だから心を探してはならないです。今日のこの3章の、ね、14章の3節の後半のところ、ね、私のいるところにあなた方をもおらせるためです、ね、イエス様と共にいるということ、これが肝心です、ね。イエス様は、ね、地の家には住まいがたくさんあると言いました。私はあなた方のために私、ね、は場所を備えに行くと言いました。私たちはですから、イエス様が備えた場所、そこは、ねね、もうどこどこと呼ばれるその、ね、ある特定の場所ではありません、ね、統計何度、緯度何度、そういう特定の座標点にいるということでは、ね、ないんです。イエス様がおられるところに私たちはおるべきです。イエス様が行くところに私たちは行くべきであり、イエス様がとどまるところにとどまるとするならば、私たちは道であり真であり命である、そのお方にとどまっているのであり、その完璧な真理を貫いているわけです。イエス様と共にいるなら、そしてイエス様を見たならば、私たちは父を見たんです。父なる神様を。そして私たちがイエス様の名前に求める、名前によって求めるならば、それをイエス様がしてくださるんです。それは父が子によって栄光を受けになるためになんですね。ですから私たちはイエス様にいつもついていくならば、完璧な道を歩んでいます。迷うことはありません。心配する必要もありません。もし私たちがイエス様についていかないで、御言葉がここにこうしてあるのに、それをそれて自分のしたいことをしているならば、道、真理、命のうちにないことになって、でそれで結局、ね、物事を外してしまうんですね。だから私たちはこのイエス様についていくべきであり、イエス様の御言葉、これに従っていくべきなんです。それならば、ね、もうジャストミートの道を歩んでいます。どうか皆さんは決して、ね、このイエス様からそれることなく、右にも左も、ね、それることなく、本当にジャストミートの道を歩んで、的を射た歩み、本当に、そして完全な歩み、誠に皆さんの、あの御言葉に書いてありますね、あなたの宮にいる一日は千日にも勝る、本当にこの、千日に勝るイエス様と共なる一日、これを今日も過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが本当に私たちと共にいてくださり、そして私たちがあなたの御言葉に従って歩んでいくならば、それは真理の上においても、命の上においても、ジャストミートの道を歩んでいるということを感謝いたします。人は迷います。果たして自分が今歩んでいるこの道は正しいのだろうかどうか、果たして自分が言ったあの言動は正しかったのだろうかどうか、しかし私たちはイエス様に従って歩んでいるならば、それは誠に正しかったのだということを 本当にイエス様という絶対基準をと比較してそれを知ることができます。イエス様、あなたこそ完璧パーフェクトなお方、あなたに従っていくならば私たちもパーフェクトな道を歩んでおります。そしてイエス様、あなたには道地が共におられるお方、そして私たちも本当にイエス様を信じるならばその日私たちは知ります。イエス様が父におり、私たちがイエス様におり、そしてイエス様が私たちにおることが私たちには分かりますことを感謝いたします。イエス様、あなたおっしゃいました、その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かりますと。アメン。今わからないとしても、しかし心を騒がせることなくイエス様を信じ続けて歩んでいく私でありますように。たとえイエス様のことを裏切ってしまったというようなことがあるにしても、それでもイエス様は誠なる死を信じ続けて歩んでいく私たちであり、そしてやがては本当に聖霊に導かれて聖霊充満し、そして大胆な死をキリストの証人となっていくことができますように。シモン・ペテロがその道をたどりました。弟子たちもたどりました。私たちもたどることができることを感謝いたします。それへ私たちの心は揺るぐことがありません。主よ、どうか一人一人が本当にその道、イエス様の道に歩んでいくことができますように。どうか右に左にそれることなく、まっすぐイエス様を見続けて歩み、そうして本当にこの一日が千日も勝る素晴らしい一日でありますように、どうかよろしくお願いいたします。今日いただきました御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝も私たち一人一人に真理を解き明かしてくださり、私たちの心の目がはっきりと見えるように、そして霊において私たちが今まで気づかなかった一つ一つを教えてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様を愛することが御言葉を守り行うこと、そしてそのものは父を見ることができる、その一つ一つを私たちが知ることができる、この恵みを心から感謝いたします。今は恵みの主の恵みの日々として、アンノドドミーとして私たち一人一人に恵みの主、救いの主を日々見せてくださっていること、イエス様ご自身を豊かに知ることができるように、日々御言葉を持って私たちを導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たちがイエス様についていくならば、イエス様のその道を、そして真理を、命を知っている者として、その命についていく者、真理についていく者、道を歩む者として、イエス様が日々導いてくださるということ、その恵みを心から感謝いたします。御言葉であられるイエス様に豊かについていくことができますように。そしてイエス様は父を証しし、また聖霊はイエスキリストを証しし、私たち一人一人に御言葉を解き明かしてくださるということ、私たちはその真理についていき、また道についていき、命についていき、私たち自身のこの歩みがますますイエスキリストにあって整えられたもの、また確かなものとして、イエスキリストにあって祝福を受けるものとして歩むことができますように、今助け整えてくださることを心から感謝いたします。うちにおられる方が私たちに義について、また罪について裁きについて教えてくださり、そして御霊が私たちを支配し話させてくださるその言葉、本当に私たち自身が好き好んで話す言葉ではなく、神のダバル、御霊によって語るその一つ一つの言葉によって、私たちはイエスキリストを豊かに証しすることができますように、イエス様ご自身を豊かに働くことができますように、主が導き助けてくださることを心から感謝いたします。心を騒がしてはなりませんと、神を信じ、また私を信じなさい。私たち一人一人、本当にあらゆる物事があったその時にも、私たちは心を騒がせる必要がないと主が語ってくださったことを感謝いたします。私がたとえ時に本当にイエス様を裏切ってしまった、主の意味嫌われることをしてしまった、その時にも私たちは神を信じ続けるべきであると主が語ってくださいました。心から感謝いたします。イスカリオテのユダが自分で決着をつけようとし、自分で命を絶ちました。 本当にそのようなものではなく、私たちは本当にどんな失敗をしてしまった時にも、イエス様を信じ、神を信じ、そしてイエス様にすがりついて歩むべきであるということ、私たちに教えてくださり、私たちはそのように神を信じ、そしてイエス様ご自身が私たちを導いてくださる道、本当に夜のうちには、朝のうちには、その恩寵を私たち一人一人、その怒り、ずっと怒るものではないと、怒っているのではないと、本当に朝には恩寵のうちに、私たちを恵みのうちに導いてくださると言われる、そのイエス様に私たちはすがり、そして信じ、続け、イエス様に導かれる、その日々でありますように、イエス様、豊かに整え、導いてくださることを心から感謝いたします。私たちがイエス・キリストの御名によって求めるもの、その祈り求めるものを、父が私たちに与えてくださることを心から感謝いたします。私たちは日々、自分の思い、意志、感情、そのすべてをイエス様へと捧げ、そして主の御心のままに求める一つ一つを父が叶えてくださるということ、そのことを通して父が栄光をお受け取りになる、その日々を私たちはイエス様を喜びながら、本当にいついつまでも楽しみ、喜べと主が言われたように、イエス様ご自身を心から喜び、心から楽しみ、そして御言葉なるイエス様に豊かについていく、その日々でありますように、主の宮に住むこと、千日にも勝る、その素晴らしい恵みの日を、私たちは日々、イエス様と共に歩むことができますように、主が導き、助けてくださることを、心から感謝いたします。霊において知ったこと、また御霊によって示されたこと、私たちはその恵みを日々数えながら、イエス様と共に歩む、そして私たちはイエス様を信じ続け、主が備えてくださったその家に宿るべきところ、住むべきところ、その住まいに私たちは豊かに導かれて、主と共に住まう、そのような幸いな日々でありますように、イエス様が導き助けてくださるこの恵みを心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。